81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
吉田真由がお届けしています J-Wave Jam the Planet。 続いては最新ニュースにフォーカスする News to the Table。 先週4月19日から5年に一度のインドの総選挙始まりました。世界最大の選挙とも言われて、なんと有権者9億7000万人、しかも選挙区は543に分かれていて、これらを7つに分けて少しずつずらして投票を行っていき、全てが開票されるのはなんと6月4日。想像に絶する巨大な選挙ですけれども、今日は元 NHK ニューデリー支局長で現在は近畿大学教授の広瀬弘美さんにお電話でお話お聞きします。広瀬さん、よろしくお願いします。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずですね、もう有権者が約10億人の巨大なインドの総選挙ですけれども、そもそもなぜ1ヶ月半もかけて長い間選挙が行われるんでしょうか。
はい、インドというと中国を抜いて世界一の人口大国ということになりましてですね、
はい、
14億の国ですから、要するに数えるのに大変だということですね、
うん、
私が駐在していた20年以上前からもうすでにボタン式の投票装置というのを導入して、早く集計できるように工夫はしているんですけども、国土も広いのでなかなか全土に一気にというわけにはいかないということですね、
なるほど。記名ではなくてボタン式でどんどん終わらせていくということですね。
それでもなかなか一気には数えきれないということですね。
なるほど。そして仕組み、政治の仕組みですけれども、インドの政治体制についても教えてください。
はい、インドの国会は日本の衆議院と参議院と同じように議員制になっています。インドの場合、国民が直接議員を選ぶのは下院の選挙、今回は5年の一度の総選挙ということで非常に盛り上がっています。
はい、
選挙制度は一つの選挙区から一人の候補者を選ぶ、小選挙区制です。
はい、
これは接戦になると指標、つまり無駄になってしまう票も多くなるんですけれども、有権者との距離も近くて安定した政権になりやすい制度です。現在は5年前の総選挙で勝利したインド人民党を代表してナレンドラ・モディ氏が首相として国を率いているという形です。
はい、でなんかインドの選挙、かなりお祭り状態になるとも伺ったんですけれども。
そうですね、盛り上がりますよね。政治家はここが5年に一度の勝負どころですのでね、はい、集会やなんかもですね、本当にCG 映像じゃないかと思うぐらいのですね、群衆がいっぱいいるっていう感じになりますね。
なるほど、かなり盛り上がってるということですけれども、今回はすでに10年率いているモディ首相に有権者がさらに5年託すのか、そこが注目されています。で、今のところ与党が優勢のようですけれども、現職のモディ首相、結構批判も受けているんですよね。
モディ首相、直接お会いしてインタビューしたこともあるんですけれども、はい、非常にパワフルな人でした。
はい、
73歳ということなんですけれども、現在、連日インド各地を飛び回っています。強いリーダーシップで、新型コロナウイルス感染症の拡大の際も、高い支持率を維持しました。
はい、
一方でですね、与党のインド人民党、モディさんの党ですけれども、ヒンドゥー教を基盤としている政党ですので、イスラム教徒側から見るとちょっと厳しい動きがあったり、
はい、
あとは外国の報道機関に圧力がかけられたりということですね。これまで多様性を認めてきたインドがヒンドゥー教だけの国になってしまわないかと、そういった心配や懸念も生まれています。
なるほど。で、今インドといえば、こう中国に対抗する勢力としてアメリカもインドに期待しているわけですけれども、これはモディ首相にとっても追い風になりますよね。
そうですね、モディ首相はですね、実はアメリカからはですね、入国を禁じられたことがあるんですね。
そうなんですね。
はい、インド国内の宗教暴動をめぐってですね、アメリカから来てくれるなと言われていた過去もあるんですけれども、今は同じ民主主義陣営としてアメリカも歓迎ですし、アメリカは副大統領もインド系の方なので、アメリカもインドを味方につけておきたいというところではないでしょうか。
なるほど、そんな思惑もあるということですけれども、一方で経済を見てみると、インドの GDP いずれ日本ドイツ抜くのではないかという予測もありますけれども、ただ国内を見てみると貧富の格差というのは拡大しています。モディ首相、経済うまくハンドルできているんでしょうか。
先月もね、インドに行ってきたんですけれども、はい、確かにおっしゃるように格差の問題というのは結構深刻になってきているように感じました。それ以外もですね、インドは農業を、ね、基本とする国ですので、はい、収穫が天候に左右されたりといった、不確定要素もあるし、はい、あとエネルギー価格にも、ね、敏感な国なので、経済運営は今後も注意が必要だと思います。
なるほど。どういったところでその拡大する貧富 の格差というのは感じましたか。
そうですね、例えばベンガルールという、ね、南の、はい、IT で有名な都市があるんですけれども、気候も涼しくてですね、通勤客みたいなのがメトロに乗ってっていう、いわゆる都市化の恩恵を受けている人もいる一方でですね、
はい、
まだまだ貧しい人たちの姿を見るという、格差があるということですね。
はい、広瀬さん、今回選挙においてもインドの南部に注目しているというふうに伺っていますけれども、南部今どんな状況なんでしょうか。
そうですね、南部はですね、ヒンディー語圏じゃなくて北部とは違う地域なんですよね、言葉が、はい、独自の映画産業があったりですとか、今言いましたように IT 産業の集積地もあって、経済的に安定した発展を遂げている地域でもあります。ところがここはですね、首都のデリーを含む北部の中央政府の意向には簡単には従わないぞっていう地域政党のですね、有力者もいたところなんですね。
はい、
インドの選挙は前回までで大体インド国内全域にわたって与党のインド人民党の勢力圏に入っていますので、残るこの南部がですね、インド人民党の勢力下に入るのか、あるいはインドの多様性を保つということで南部の勢力が残るのか、それが今回の、選挙の大きな注目点の一つだと思います。
なるほど。で、南と北では食べ物においてもかなりの差があるんですよね。
はい、南部と北部っていうことで言いますと、例えば、カレーを食べるときに、北部の人は小麦粉の薄焼きのパンですけども、南部の人はお米ですよね。インドは大きいので、食文化も違うということになります。
はい、
気候、風土、地理的な条件もありますけれども、宗教も違ってですね、例えば南のケララ州に行きますと、ヒンドゥー教徒は実は半分くらいしかいなくてですね、キリスト教徒とかイスラム教徒がたくさんいます。そうするとヒンドゥー教徒にとって、牛は神聖な存在ですので、決して食べることはないんですけれども、このケララでは牛の肉を使った料理もあるんですね。一口でインドといっても、いろんな文化宗教があるので、インドの場合はそれがですね、ちょっとしたことが政治とも結びついてるっていうところがポイントだと思います。
なるほど。私も昔インドに行ったことあるんですけれども、なんかこのカオスみたいな感じがカルチャーでもあって、なんか良さでもあり、さらにこう政治的にはかなりまとめ上げるのは大変なんだろうなっていうのは感じたんですけれども、モディ首相に至っては今回の選挙で3分の2獲得することを目標としているということですけれども、この目標どんな意味があるんでしょうか。
そうですね、もちろん憲法改正ということの、数字でもあるんですけれども、それ以上にですね、やっぱりそのこの10年間のモディ首相へのですね、信任っていう意味がね、大きいんじゃないかなと思いますね。中国の習近平政権、それからロシアのプーチン政権のようにですね、強い指導者が率いる長期政権になるかもしれないという意味でですね、この安定多数というのが大きな意味があるんじゃないかなと思います。
なるほど、ありがとうございました。またぜひ開票が終わる6月にまたぜひよろしくお願いします。
また機会ありましたら。
はい、近畿大学教授の広瀬博美さんにお話をお聞きしました。 J-WAVE Jam the Planet